はい、今日の問題ですね。21回の本試験、問題26。高齢者に多い症状や疾患について正しいものはどれか3つ選べ。1番、パーキンソン病の臨床的重症度の評価は、NYHA の重症度分類によって行う。パーキンソン病の臨床的重症度の評価は、NYHA の重症度分類によって行うとありますが、これは誤りですね。パーキンソン病の重症度とくればですね、4NAR の重症度分類っていうところをですね、まあ 4NAR っていうのだけちらっとまあ押さえておくといいんじゃないかなと思いますね。まあそこについて品質っていうわけではないんですけどね。で、これはその1度とか2度とかっていうふうに数字が大きくなっていくにつれて、まあ病気が進行しているという指標になります。で、この 4NAR の重症度が3度以上じゃないと特定疾病にはならないなんていう問題も過去にね、出題されたこともありましたけれどもね、そういうものではないってことですね。パーキンソン病であれば特定疾病になる。このようなところもですね、押さえておくといいかなと思いますね。で、パーキンソン病とくれば、4大症状っていうのがありましてね、心性、筋梗縮、無動、ね、姿勢、歩行障害っていうのが、ポイントになってましたね。その辺が出題ポイントにもなっていますね。ちなみに NYHA の重症度分類というのは何なのかっていうと、心不全の重症度を表すものですね。ニューヨークハートアソシエーションという、の頭を取ったものになるわけですけれども、これも同じように1度、2度というふうに数字が大きくなるにつれて、心疾患による活動制限というのが、増しているというような判断をするものになるわけですね。その次、2番。狭心症の発作に対しては、ニトログリセリン製剤の投与が効果的である。狭心症の発作に対しては、ニトログリセリン製剤の投与が効果的であるとありますが、これは正しいですね。狭心症って何でした？これは心臓にある冠動脈が狭くなって、そこに血が通るわけですが、通りにくくなるので、息苦しかったり、場合によったら痛みが出るというものになるわけですね。で、これなんで狭くなるかっていうと、脂質や糖質の取りすぎによってですね、悪玉コレステロールっていうのがヘドロみたいにへばりついて、で、血管内にそのアテロームっていうのを作るわけですね。そしてそれでよって血管が物理的に狭くなって血が通りにくいと。で、血というのは、酸素とか栄養っていうのを体に運ぶわけですね。狭いとやっぱり通りが悪くなるし、酸素や栄養っていうのが行きにくくなるので、苦しくなったり、痛みが生じたりするわけですね。で、これがひどくなって進行すると、この冠動脈っていうのが塞がってしまうこともあるわけですね。で、もし塞がってしまった場合は血が通るのが滞るわけですので、細胞が破壊されますよね。こうなると、心筋梗塞っていうふうになるんですね。この心筋梗塞と狭心症ね、合わせて虚血性心疾患なんて言われてますが、この治療薬としてニトロ製剤というのを使われるっていうふうになっていますね。その次3番。褥瘡は大天使部には発症しにくい。褥瘡は大天使部には発症しにくいとありますが、これは誤りですね。褥瘡とくれば後発部位、よくできる場所っていうのがあるんです。これは骨が突出している部分ですね。痩せている人に多いんですが、尾骨とか仙骨とかですね。かかと、ね。あとはくるぶしとかですね。腸骨にできる人もいますね。横腸の、腰骨の横腸にできたりする人もいますね。大天使部というのも、横向きになったりしたらガツッと当たるところになりますので、当然できやすい部位の一つになりますね。その次4番。回線は集団感染の危険性がある。回線は集団感染の危険性があるとありますが、これは正しいですね。回線とくればですね、2パターンあるんですよ。回線。一つは通常回線。もう一つはノルウェー回線ですね。核化型なんて言ったりもするんです。核化、核、角度の核に化学の化ね。で、型。書く方、もう書いて書いてカチカチになっちゃうぐらいかゆくて書きまくるやつですね。この2つがあるんですね。で、通常回線とそのノルウェー回線の大きな違いというのは何かというと、もうダニの数ですね。通常回線はダニは数十から数百匹なんですが、ノルウェー回線は数百万匹ですね。数百万匹。で、隔離するかしないかっていうと、ノルウェー回線は必ず隔離をして、治療すると。そして、 感染力というのもとても強いので、集団感染のリスクというのはあるわけですね。で、通常回線に関してもですね、隔離の必要というのは通常ないはないんですけれども、もちろん感染力というのは当然弱いけどありますので、どちらにせよ集団生活を送っているような場所というのはですね、このような回線というのは集団感染の危険がある病気として非常に恐ろしいものなわけですね。まあ、命に関わるわけじゃないんですが、とにかく痒いんですね。皮膚の中に入ってですね、ダニが。で、糞とか卵を産むんですよ。そしたらその卵とか糞で、体ってやっぱ防御反応がありますからね、アレルギーみたいになって痒くなるんですね。それで痒くて痒くてたまらないなんてことがあるんですね。治療自体はですね、その虫を殺す薬なんていうのを投与したりですね、オイラックスっていうのを塗ったりする、それによって治療するということにもなっていますね。まず回線とくれば、ダニの数によってパターンが違うということを押さえておくといいんではないかなと思います。最後5番、肝不全の特徴として食欲不振、全身倦怠感、黄疸が見られることが多い。肝不全の特徴として食欲不振、全身倦怠感、黄疸が見られることが多いとありますが、これは正しいですね。肝臓っていうのが、まあ、不全、うまく機能しないということを肝不全というわけですね。肝臓の機能低下が起きているということになるわけですが、肝臓ってもともと何をするところかっていうと、タンパク質を作ったり、あとは解毒ですね、体に入った毒、薬なんかもそうですけれども、そういったものを解毒する作用があるんです。で、これらが落ちると当然タンパク質の生成っていうのが弱くなったり、あと解毒する力っていうのも弱くなるわけですね。例えばタンパク質を使ったら老廃物っていうのが出るんですよ。で、その老廃物っていうのを分解して外に出すね、力があるんですが、普通はそれがうまく分解できないと、その毒素としてですね、体に残っちゃう。解毒ができないしね、体に残っちゃうと、それによって全身の倦怠感、疲れ、だるさが出てきたり、もちろん食欲不振や吐き気ですねっていうのも出てきたりするわけですね。あと、ビリルビンっていうのがあるんですけども、赤血球が分解された時にできるような老廃物、これもですね、やっぱ解毒作用が落ちているので、その老廃物を十分に処理ができなくなったりするんですね。そしてそのビリルビンが皮膚に沈着するとですね、黄疸、黄色くなるってことですね。こんな症状が出たりするっていうふうになっていますね。ということで、この問題の正解ですが、2番、狭心症の発作に対してはニトログリセリン製剤の投与が効果的である。そして4番、回線は集団感染の危険性がある。そして5番、肝不全の特徴として食欲不振、全身倦怠感、黄疸が見られることが多い。2と4と5が正解詞となります。では解説は以上です。